村上慎吾の
週刊ガンジャリ通信。
どうも皆さんこんばんは、 ABC ラジオ村上慎吾の週刊ガンジャリ通信、村上慎吾です。スバル君はもうツアーが始まりまして、私も21日からですかね、始まりまして、一人舞台の方がまあまあ今年も来たかという感じですので、まあ、時期はねちょっと例年よりも少し遅め、一月ぐらいかな、遅いスタートとなったんですけれども、まあねこれほんま8年も続いて、この間マネージャーともちょっと話してたんですけど、まあ、8年やるなんてねっていうことから、これとほんまにねどこまでやりますかみたいなこともねちょっと話してはいたんですけれども、まあ難しいところですよね。僕一人でこう決めることでもないので、まあなんかね区切りで言えば10かなみたいなことも言うてたんですけども、まあでも、まあ、仮にですけれども、まあ、言うたら今年で終わりかもわからないわけですよね。まあ別に絶対10までやらなあかんちゅうことなんかないわけですし、でも、まあ、9はちょっと気持ち悪いやろ言うても、だから9やったら、まあ、10やらなあかんよな。まあそこで、まあ、10年でね一区切りという、考え方もできますから、まあそこでね一旦ありがとうございましたってするのか。ただでもこれちょっと待ってくれと、もし仮に11ってなった場合、これもうやめられへんぞと。11まで行ってもうたら、ほいで年齢で言うたらね、僕34で8回目なので、10回目の時も36なんですよ。で11年目で37なんですよ。もう節目がないんですよね。40の時に14年目とかに、もうなんかぐちゃぐちゃな時になってまうので、まあどうしたもんかなという話もねちょっとしてたんですけど、まあまあそれぐらい今年は若干の、ゆとりがあると言いますか、楽しめる状況ではあったんですけどもね。まあ去年はもうなかなか切羽詰まって、どうするこうすると、まああのあれなんですよ、稽古場だけではちょっと計算しきれない部分が、多々ありましたので、まあちょっとセットの高さの部分とか、劇場入ってからじゃないとわからなかったとこがずっとね不安ではあったんですけど、まあまあ今年はその辺もあらかたうまいこといったんじゃないかなと思いますけども、まあやっぱこれが始まるとほとんどメンバーと会わなくなるのでね、レギュラーの時ぐらいかな。でまあ年末年始がほぼ一緒にいましたからね、まあちょっと久々に会っても久々な感じもしないんですけれども、大阪までやってたら3月いっぱいやっけぐらいで、まあ8年目が無事終わるかどうか分かりませんけどもね、まあ例年通りに、まあ怪我だけないようになんとか乗り越えたいと思いますので、来られる方はまあ適度に楽しんでいただけたらと思います。さあ、では漫画お気に入りカンジャニと本番にカンジャニとそれぞれ全5巻出ておりますので、ぜひご覧になってください。ABC ラジオ村上慎吾の週刊関ジャニ通信、オープニングナンバーは関ジャニ8で前向きスクリーム。
ドジ踏んでやっちまった、そんでもって下手こいた、そんなこんな毎日にもがいてりゃそう、前向き前向き
前向き前向き、
父ちゃん母ちゃんじいばあちゃんみんな揃って踊りゃええさ、完全にハイテンション完全燃焼、前向き前向き
前向き前向き、
さあみんなのもの熱くなれ、今に輝く星となれ、
我らゆく旅路その日
ハッとしてときめいて、
いいよ、
そんな展開なんじゃもんじゃありゃせんが、
手叩いて声からして走るリーダーシャンも
前向き前向き
前向き前向き、
敗戦も後輩も先生もみんなで踊りゃ今日は兄弟、ピンチだって妙に落ちゃチャンスかもよ、前向き前向き
前向き前向き、
さあみんなのものバカになれ、天下無敵の星となれ、
おわ
村上信五の週刊患者に通信。この番組は別冊フレンドの講談社の提供でお送りします。 ABC ラジオ村上信五の週刊患者に通信、改めまして村上信五です。さあ、メール占いね、先週言ってましたけれども、ラジオネームどら焼き、小原どら焼きさんから、私が小学生の頃にプレゼントしてもらった占いの本は動物占いです。村上さんのも勝手ながらやってみました。村上さんなんと私と同じ協調性のない羊でした。この性格は。一言で言えば群れたがらない変わり者です。見栄を張らずゆったりした雰囲気を持っていて、大河のように緩やかに生きる人。相手に合わせた付き合いもある程度できますが、控えめな割にプライドが高いので、人から無理やり与えられたことは拒絶します。自分を曲げず自分の要求を通すのは上手。理想がはっきりしていて、より高い環境を望んでいます。人間関係に偏りがなく、人から相談を受けるのが好き。しかし本人も愚痴が多い。熱しやすく冷めやすく、なかなか本心を見せないので、異性に思わせぶりだと取られることも、積極性に欠けることもありますが、人の心理を見抜く力や客観的な判断力を生かすことで成功の道を歩みます。と書かれてますが、どうですかと。まあ、これはもうほんまに全部あるっちゃあるし、ないじゃないですからね。まあ、そういった部分はまあ少なからず当てはまるとこもあるんでしょうけども。まあ、群れたがらない変わり者ですの段階でも俺グループでやっとるからね。もうこれがまず引っかかってもうて。もうね、人生ほとんどそこでやっとるからな。まあ、どうだろうな、自分で思うのと人から見てどう見えてんのかはまた分からへんしな。新しいね、これ。奈良県サッチン。焼き鳥占いです。干支と血液型で占うのですが、村上くんの試してみたところ、豚アスパラでした。この性格。着るものや持ち物にはあまり気を使わず、流行などを決して追いません。あ、これ当たってるわ。他人はあなたのことを無頓着でとんでもないやつと思っているかも。しかしあなたの内面は甘くて柔らかい、おまけに高血圧まで予防してくれるアスパラそのもの。 自分では最大限周りに気配りし、博愛精神に溢れています。プライドの高さからなかなか周りから理解されず苦労します。そんな時恐れずにズバッと相手に切られてみましょう。そしたら豚肉の中にキラリと輝くアスパラを見て、相手もあなたのうまさに気づくでしょう。豚アスパラさんにおすすめの休日の過ごし方。休日こそ日頃の運動不足解消に励む。先日ホームセンターで買ったステッパーで汗を流す。汗を流したらたまには手の込んだ料理を作ってみる。ただしカロリーオーバーには気をつけて。いや、持ち物、服装で流行はないというのはまあ、思ってますけど、ちょっとアスパラの下りからちょっとぼんやりしてきたんで、よくわかんないですけどね。相手に切られてみましょうやから、まあ、委ねてみましょうということなのかな。どうなんやろうな。ありますね。いろいろ大阪はユッキーから。日用品占い。生年月日でいろんな日用品に例えその人の特徴を占ってくれるサイトですが、村上くんを占ってみたら、急須でした。お茶入れるやつね。特徴。ただいるだけで周り和ませてしまう、そんなあなたは急須です。どこか遠くを見つめているその瞳は他人の人の心を掴んで話しません。自他共に認めるのんびり屋さんで癒し系。しかしそんな性格とは裏腹に、恋愛にはとても熱くなる傾向があり、そのギャップに周りの人をびっくりさせることも、でも冷めやすいです。また必ず変わった趣味を持っています。働く業種はメーカーが基地だそうです。当たっていますかね。私的にはどちらかというと、大倉くんが安田くんが急須タイプかとも思うのですが。って言うとあかんやん、もうほんなら。これはちょっと違うなぁ。大倉とか安野がぽいよね。なんかギャップもそうやしなぁ、なんかぼーっとしとるとこもそうやしなぁ。これはちょっと違うなぁ。豚アスパラかな、ほんなら。豚アスパラの持ち物にあんまりまあまあ気使わへんっていうとこぐらいかな。でもこの3つを言われたら絶対何か当たってるでしょ。誰でもどっかかするでしょう、これは。まああくまでもね、そういった一面もあるということですからね。まあそれ言われりゃありますけども。もう一個いく？
リクエスト。
兵庫県まゆちゃん、2月10日に私立入試が終わり、2月13日に合格発表があり、見事合格することができました。あら、おめでとうございます。そこでリクエスト曲として、へえ、あ、これがいいのか、あーを流してください。この曲は入試に行く前と合格発表の前に何回も聴きました。歌詞がとてもよく、何回聴いても涙します。こんなん初めて来たやん、リクエスト。リクエストお答えしましょうか。関ジャニ∞で思い玉。
キラリ輝き脚光を浴びて、でもここまでは遠かったんだろう。
描いてた夢に早く出会いたい。もうすぐたった一つの場所。
がむしゃらに走っていた。やっと背負った重荷を知り、うまく笑えなかったり、諦めたくなったり。
きっと不安や孤独に襲われることもある。
希望の花が咲き誇る。
かった悔しさじゃなくて本当は自信が欲しいだけ
立ち上がるたびに転んで這いつくばってでも進んで報われる日もある報われない日もある
それでも選んだ道を悔やんだりしたことなかったきっともう一度
その夢に届くまで僕らここにいるよ
慎吾の週刊カンジャニ通信僕にとってごく当たり前の恋の出来心であったものが彼女にとっては人生における大変革になったチェーホフ。はあ、なるほど。まあまあ普通にしたことが彼女にとったらもう運命を変えるぐらいのものやったということね。まあこれはどっちにもあるやろな、男性にしてもね。さあ、では作品ですが、講談社コミックス仲良しから第1巻が発売中、鳥海ペドロ先生の黒ひょうと16歳。気が強いことにコンプレックスを持つ16歳のタイガは空腹で倒れていた男に飲み物を渡し、口移しのキスを奪われる。新学期転入先の学園にいたその男、アンリは、僕君のペットになってあげると宣言して、ミステリアスな獣男子と強気な16歳女子の危険すぎる観音ミッションが今始まるということで、ピックアップシーンは憧れを抱いて東京に引っ越してきたタイガは京都弁を喋る謎のイケメンと遭遇しと、はい、はいはいはあ、はあ、東京な、もう東京も長なりましたからね。僕でももう何年や。でもそうか、初めて来た頃から言うたらもう、そうか、もう18年ぐらい経つのか。まあ、初めて来た時人多いなやったしな、標準語になれへんかったもんね。やっぱ自分の地元の言葉しか知らないわけですからね。学校行ってもね、家帰っても。だからたまにおじいちゃんおばあちゃんの言葉ぐらいかな。田舎帰った時の方言もちょっと聞いてたぐらいで、それ以外はもうテレビから聞こえてくる、標準語しか知らなかったですから、生のこう標準語聞いた時にちょっとびっくりしましたけどね。それこそだからジュニアですから。まあ、ジャニーさん。まあ、オーディションの時のジャニーさんとか振付師とか、スタッフはいましたけれども、まあ、タッキーとかがいて、会話をなんかしっかりしたんで、多分、相葉二宮なんですよね。が、どっかのホテルやった、多分、横山持ったと思うんやけどな、なんかそこで喋ったんが、うわ、ほんまに標準語や、みたいなん、覚えてますもん。ほんで、トーマとか、かな、東京で、年下なんですけど、先輩やから最初はもう、生田くんって、生田くんあの振り教えてくださいよとかって、言う頃が、 そんな17、18年前ですからね。なんかほんまにちょっとだけ違う国の人と喋ってるかのような雰囲気ありましたよ。あとなんかまあよく聞かれたのが、もう家でほんまたこ焼き食うんかどうかとかもよう聞かれたし、あと、何やったら、たこ焼き器あんのかとか、それも聞かれたし、まあもう、ウエスト君も今は大変かな、なんかギャグあるんですかもそうやし、面白いこと言ってくださいもそうやし、エレベーターね、の右左の違いも、エスカレーターか。エスカレーターの右左の違いも、そうやし。あ、エレベーターはそれですわ。ほんまにボタンバーって連打するんですかとかも、そうやしね。なんかせっかちやからあれ、どうすんでしょうもう。そうやし。でもそんなもん、その時と場合によるれんけって思ってましたけど、当時は。でも子供でしたからそんな言うてませんけどね。服装派手かどうかとか。まあ今の分からんけどな、関西のジュニアの子とかも、まあこすりにこすられてることでしょうし。で、それはもうそれこそもうそうなんですよ。東京出てきて好きなところ、嫌いなところ、大阪の好きなところ、嫌いなところ、この違いは何ですか言って。もうそんなん、もう、ほんまに1000回ぐらいは喋ったと思うけどな。きっと。雑誌や、インタビューもそうですし、やっぱ当時のね、お邪魔させていただいたラジオのパーソナリティの方からの質問で、で、東京で一番好きな食べ物とかも、もんじゃとお好みどっち好きですかとか、ほんまにもう、違いもあったし、あとあれやわ、ほんま標準語と関西弁どっちが好きですか、ほんで、一番好きななんか方言どこですかみたいな、もう言われましたね。ああ、あれや、標準語の女性と関西弁の女性どっちがええですかやな。まったな、それも。まあ、10代の頃は、まあ、そういうのを聞かれてね。まあ、キャッキャ言うてた時もありましたけど。まあ、でも何でしょうね、年をこう重ねていきますと、こう、やっぱり地元帰って、地元の連れの関西弁聞くと、もう、おばはんですもんね。女の子は。まあ、おばあんかもうおかんになってるんですよね。もうやっぱ結婚してもう子供も生まれてますから、僕の地元の友達、ほんならもうおかんやからもうね、子供の話とかした時にほんまこの間、もうあかんねあんなんしたら言うて、ほんであんた、あんたのとこどうしてるんとかいう会話ですから、いや、うっとこあれやでってご飯食べる時などボロボロボロボロこぼすからこんな、もうビニール引いたりしてやってるわ、とか言うと、あ、もうそんなんなったかっていうね。まあ、嬉しいの半分と、うわ、もうほんまにおかんになりよったな。で、それをなんか子供の頃に、こう、自分の母親に言われてたニュアンスと一緒やから、だからもうおかんに見えるんですよね。そうなったら。まあ、だから女性としてというよりは、あ、母親の顔というかね、雰囲気がもうしっかり母親になったやな、というのは感じますけど、東京の、何でしょうね、連れてらっしゃる、うわ、なんかほら、お店で連れてらっしゃる方とか、やっぱおしゃれですもんね。カフェとかに連れてくるお母様方って、やっぱ服装もやっぱこの、気使ってらっしゃいますしね。標準語は、まあ、なんやろな。ほっとするのは関西弁の方がほっとするけどね。さあ、では改めて今回の作品のポイントですが、電子書籍で大ヒット中、期待の新作がコミックスで登場でございます。一押しメッセージのトップアップが関西一部書店でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今夜ご紹介した作品は、講談社コミックス仲良しから第1巻が発売中、鳥海ペドロ先生の黒ひょうと16歳でした。来週もお楽しみに。ABC ラジオ村上新聞の週刊完全に通信エンディングでございます。どうする、来週東京のイメージ、あえての東京の好きなところ嫌いなところ、そうやな、もうこれだけ経って改めてどう思うかやな。今の僕のもう東京のイメージはもうでももう、まあ、仕事するとこですからね。好きなところは、それはもう、何やろ、便利なとこというか、 集中してますね。まあ僕仕事場がまあね曲が多いからっていうのもありますけど、スタジオとか曲がねこう、まあ、ある程度こう近いところにあるっていう意味では助かるなって思いますけどね。嫌いなとこはね、いやもうそれはしゃあないと思いますけど、いつ終わんねんっていう工事年中やってるでしょ。あれ嫌いですね。備えかかるかなって。できっとまあ違う工事なのかもしれないですけどね。もうもうすぐ渋滞するとこ。まあとはあれやな、やっぱ物価がちょっと高いのはもう否めないんやろうけども、ほんまにカフェのさ、もうこれは僕は昔からずっと言ってるけど、あのカフェのジュースとかコーヒーの値段異常じゃないですか。あのホテルもそうやけど、あれだけがちょっと嫌やな。もうちょっとなんとかならんかなと思うけど、誰かがどっかで高くしたら、あんなほんまに細いグラスにさ、わざわざ綺麗な丸い氷3つぐらい入れて、なんであんなんが800円も900円もするんやろうか思って未だに思うもんな。あのホテルもそうやわ。友達が、東京来てで帰るねん言うて、でまあちょっと空港までは行かれへんから、ほんならホテルでバイバイしようかと、ほんなら、小一時間あったから、じゃあコーヒーでも飲もうかとか言うて、ほんで、まあ、何人かで集まって5人前やったかな、コーヒー飲んで、まあまあ90分ぐらいありましたから、 2,3 人おかわりしたんかな。でお会計お願いしますって、コーヒーしか飲んでないのに8,000円ぐらいしてんねわかるでしょ。でもまあ、ちょっとええとこのホテルやったんやけど、それともなんか奮発して来よったから、まあ確かにね、まあ値段、まあコーヒーだけですから値段もうミント頼んでますけど、8000円でよ、もうフレッシュも食うてへんなんていや、えらいあれは驚きやったな。さあでは皆さんからは、質問疑問悩み相談のメッセージも合わせてお待ちしております。大垣の場合は郵便番号 530-801-0 530-801-0 AB スタジオ村上信五の週刊患者に通信の係まで、メールはアルファベットすべて小文字、患者にアットマーク ABC1008.com KANJANI@ABC1008.com でお待ちしております。先着でステッカー希望の方は住所氏名忘れずに書いてお送りください。それではまた来週です。さよなら。